今日は画家賞第8章です。このところには熱心な愛が語られています。一節のところに、私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに会ってあなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうに、という女性の言葉が出てきます。外で男性に口づけする、それは日本でも一体どういうことなんだろうかとですね、思われてしまうわけですけれども、このところで、私の兄弟のようであったら蔑まれない、ですからこの女性はもう自分の愛がもう公でも認められてほしいという思いがあるのではないかと思います。私たちもイエス様に対する愛を証しをする、でも周りの人たちは私たちを見てイエス様をこの人は本当に愛している人だっていうふうに思えるぐらいに、私たちは主に対する熱心な愛を証しをしているのかということが問われるかと思います。3節に、あの方の左の腕が私の頭の下にあって、右の腕が私を抱いてくださるとよいのに、これは前にも出てきたわけですけれども、一切をもう相手に委ねていく、私たちが委ねるべき方はもうイエス・キリスト以外にはないわけですけれども、五節を見ると、自分の愛する方に寄りかかって荒野から登ってくる女の人は誰でしょうとあるわけですけれども、まさにこの画家に出てくる女性の姿ということになると思います。私たちも果たしてどれだけイエス様に寄りかかっているのか、イエス様を当てにし、そしてまたイエス様こそ私を助ける方、救ってくださる方だということを他の人たちに表しているんだろうか、それとも自分の力で自分はこれをやらないといけない、こうしないといけない、自分で頑張っているのか、その姿を私たちは教えられます。そしてその後に、私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせたという言葉が出てくるわけですけれども、4節に、揺り起こしたりかき立てたりしないでください、愛がそうしたいと思う時まではとあるわけです。愛というのは無理やりにさせられるものではなくて、むしろ自らがそのことをもう願って、行動していくっていうのが誠の愛ということになるわけです。しかしこの五節の中頃には、リンゴの木の下であなたの目を覚まさせた、この目が覚める、その愛が分かるということではないかと思います。ですから神様の愛っていうのは無理やりやって分かるというものではない、本当に自然に目が覚めてくる、その愛が分かるというのが本当の愛ではないかと思います。私たちも朝ものすごく眠たい、もう少し寝ていたい、しかし無理やり起こされるとこう気分が悪いというようなところがあると思います。ですから誠の愛というのはもうまさに自然に起き上がってくる、そういうものであるということを私たちは考えさせられます。そして6節にはこの封印というのが出てくるわけです。日本的に言うならば実印ということになると思います。もうしっかりとしたこの契約を結ぶ、そういう時にはこの書いたものをですね、その封筒の中にいて、ローマの時代でしたら炉を溶かして、そして自分の印をそこにギュッとやって炉が固まる、封印するっていうことがあったわけですけれども、まさに日本でしたら実印を押して、もう大事な、もうこれはもう証拠ということになるわけです。そしてこの女性は、私をあなたの胸に、 あなたの腕に応印してください、もうしっかりともう私を受け止めてくださいということを言ってるわけです。そしてその後に、愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です。ですからそれはどれだけ熱心に愛しているのかということをこの女性は語っているわけです。まあ私たちの愛っていうのはどちらかっていうと自分本位の愛になってしまっているのではないかと思います。自分の好みに合うからもう好きだとかですね、自分の思い通りになるから愛するっていうような、もうそれはもう自分の条件をつけて愛するところがあるんですけれども、しかしこの愛は実はそれをはるかに超えているものというふうに考えられます。なぜならば死のように強くとあるわけです。もう私たちは死を避けることはできない、もう一回死んだら生きて帰ってくることはできないわけです。だから私たちの変わりやすい愛情とは全く違って、もうただ一度だけというような、もうそれこそ死んでも構わない、心中するっていうような、そういう愛の強さがこの言葉に現れています。そして妬みは黄泉のように激しいからです。だいたい妬みっていうのは悪い思いだっていうふうに考えられます。もう人を妬む、羨ましく思う。でもここでの妬みっていうのは、まあ、そういう意味ではなくて、旧約聖書には時々妬む神っていうふうに出てくるわけですけれども、その妬みっていうのは私たちの持ってる感情とは違います。それは神様がなぜ妬むのか、それはこのイスラエルの民が偶像を愛する、そのことによってこの妬みが起こされていく。他の人が好きだって言ってもですね、ああそうだったらもうそれでいいんだと諦めてしまう。だからこの妬みっていうのは諦めないという意味であるわけです。だから神様の私たちに対する愛っていうのは決して諦めることはない。もうその一番現れているのはあのルカの15章の放蕩息子の話ではないかと思います。もうその父は息子が去っていった、もうその日から帰ってくることをもう待ち望んで、もう来る日も来る日も自分がもう荒野の方に出て行って息子を待つというその姿があるわけですけれども、決して諦めないっていうのが妬みっていうことで、神様の愛っていうのは妬むほどの愛である。私たちを決して諦めることはされない。また7節には、大水もその愛を消すことができません、本流もそれを押し流すことはできません。ですからここで語られているのはもう絶対的な、もう力強い愛、その愛を私たちは神様に対して、また神様は私たちにその愛を持って私たちを愛してくださる方であるわけです。そして7節の後半には、人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えたなら、その人はただの叫び罪を受けるだけです。でここでの財産を与えるっていうのは、お金で愛を買うっていうような意味があるわけです。残念ながら愛はお金では買えない、まあそういうことはこの世にはあることかもしれません。財産目当ての結婚とかですね、そういうことがあるわけですけれども、でもそれは本当の愛ということにはならないわけです。そして8節のところに、私たちの妹に縁談のある日には彼女のために何をしてあげようか、まあ私たちの妹ってあるので、その女性の、まあ、兄たちということになるかと思います。縁談のある日、まあ、結婚するということになるわけです。まあ、ユダヤの社会でも結婚というのは非常に重んじられていた。ただ単なるもう好きとか嫌いとかそういうことではなくて、もう相手と一緒になって生活をする。そして何をしてあげようか、 とあるわけですけれども、9節にもし彼女が城壁だったらっていうことが出てくるわけですけれども、まあ、この城壁っていうのは、まあ、城を守るものであるわけですし、それは非常に堅固なものですから、もう相手の愛がそれがもう本当にしっかりしているものだったら、この旧説のところには銀の胸壁を立ててあげようとか、彼女が戸だったら杉の板で覆ってあげよう、もう自分たちでできる最善のことをしてあげようっていうふうに、まあ、兄貴たちは語る。でもこの女性は十節を見ると、もう私は城壁、はっきりと言ってるわけです。そして私はあの方の目には平安をもたらすもののようになりました。だからもう自分の愛は揺らがない、もう平安がある、そういうふうに語っています。そして11節にはこのブドウ畑というのが出てきます。まあ、ソロモンはバールハモンというところにブドウ畑を持って多くの収穫を得ていた。しかしこの女性も12節を見ると、私が持っているブドウ畑が私の前にある、そしてしかもソロモンよ、あなたには銀千枚、その身を守る者には銀200枚を与えるっていうふうに言っているわけです。でそれは何を意味しているのかっていうと、もう自分の持っているものをもう全てあなたに差し上げますという、まあ言うなればこの献身の思いがこの言葉に現れているということであるわけです。ただ自分が受けるだけではない、相手にも私はあげますという思いがあるわけです。それは私たちの奉仕、そしてまた主に対する献身、ただ自分だけが受けているだけではなくて相手にも与えていく、その愛をまた私たちは豊かに持つものでありたいと思います。そして14節に、私の愛する方よ急いでください、そのように語っているわけですけれども、それはまた言うなればイエス・キリストが私たちのところにかけてカモシカのようにやってくる、それはすなわちこの再臨の死を待ち望むということに他ならないわけです。テサロニケの手紙を見るならば、私たちは空中でお会いする、イエス・キリストは天からやって来られて、そしてまた私たちは地上にいる者がまず最初にこの死んだ者が復活し、また私たちも携え上げられるという約束がなされているわけです。私たちはそのことを覚えて、何よりも主を愛し、そしてまた主にお会いすることを待ち望むものとさせていただきたいと思います。